おはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けることができますことを本当に感謝しています。人間は誰も他の人に代わってその人生を生きるというわけにはいきません。もしそれが、借金のようなものであるんだったらば、時にそれをこう肩代わりするっていうこともあり得るでしょうけれども、その人の深い悲しみとか苦しみといったようなものは、たとえ他の人がどんなに望んだとしても、他人がそれを引き受けるわけにはいかないものです。悲しみとか苦しみ苦難というものはその人に固有なものだからです。聖書は驚くべきことを語っていると思います。それはその私たちの悲しみや苦難をご自分のこととして追ってくださる方がいらっしゃるんだと宣言しているからです。そんなことがあり得るんでしょうか。あるとすれば、それはどのようにして可能となっている なるんでしょうね。精神科医でもあって、また教育者でもあり、またエッセイスト、著述家でもあった神谷美恵子さん、ご存知の方多いと思いますけれども、この方がですね、人間が生きていく中で出会う苦しみ、そういう限界状況って神谷さんはおっしゃってますけれども、その限界状況には5つあるっていうことを本で記していました。それは1つは難病にかかること、2つは愛する者の死に出会うこと、3つ目は人生の夢が崩れること、4つ目は罪を犯してしまうこと、そして5つ目は死に直面すること。この5つを挙げていました。これは神谷美恵子さん自身 性の体験から生まれてきた言葉だっただろうなって思います。私たちは人生の途上で、命って一体何なんだろうと、私が生きていること、そのこと自体に何の意味があるんだろう、そのように時に自分の人生そのものが揺さぶられるような、そういう経験というものをきっと一生のうちに何回かするってことがあるんじゃないでしょうか。今日読んでいただきましたイザヤ書の予言の言葉、今日は52章の最後から53章全部読んでいただきましたけれども、それは神様の契約の民であったそのイスラエルの人々が、他国であるバビロンの国に囚われの身になって連れて行かれると、イスラエルの国が言ってみれば滅びるというような、そういう亡国の浮き目にあって望みを失っている最中に、神様が預言者イザヤに告げた言葉として表されているものです。この第二イザヤと呼ばれる無名の預言者が活動していたのは紀元前の6世紀後半ではないかって言われていますけれども、そもそもイスラエルというのはですね、その名前はもともとこの国名ではなくって、神様が付けたお名前なんですよね。あなたたちをイスラエルとすると、ご自分の契約の民として今日目を注いでくださった小さな群れがあったわけですけれども、そういう信仰共同体の名前がイスラエルなんですね。で、その信仰共同体がそのバビロン捕囚のという目に遭いまして、言ってみればその共同体のアイデンティティ がその危機に陥っていると、信仰の危機に陥っていると、そういうこう中にあったんですね。神殿も壊されましたし、周りのもので親しいもので殺されていったものもありましたし、また自分たちの国に戻れるんだろうかと、ふるさとに帰れるんだろうかと、自分たちは一体どうなってしまうんだろうかと、そういうような本当にこう深い絶望や足場を失うような中にあったと思います。限界状況ですね。神谷美恵子さんが言われたような、そういう中にイスラエルの民たちはあったように思います。けれども神様は、一度ご自分の民としてお選びになった者たちを捨てられるっていうことはなさいません。確かに一面このイスラエルの民がバビロン捕囚という大きな試練にあったというのは、彼らが誠の神様にこう背いたゆえの神様の裁きという側面もあったと思います。偶像に身を引かれていったけれども、それで神様と神様のがお選びになった神様の民との関係が終わってしまったっていうわけではなかったんですね。イザヤ書が与えられているっていうことが、その大きなもう証明ですね。このイザヤ書っていうのは、こう救い主が現れる、メシアがやがていらっしゃるんだという、そういう予言に満ちている書物です。でそれは言うまでもありませんけれども、イスラエルの人たちが自分たちが一生懸命考えて作り出した、そういう思想じゃないんです。そうではなくって、その彼らの不信仰をもう超えて、神様の方がご自分の民をこう憐れまれる、そういう神様の側からの啓示の言葉なんですね。私はあなた方を救うメシア、救い主を必ず与えますよ、そういうふうにこう神様はおっしゃっておられるんです。少し時代は遡りますけれども、今日読んだ箇所から見ますと、このイザヤ書の9章というものも有名なメシア予言が記されている言葉があります。こういう言葉がありますね。一人の男の子が与えられると、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると予言されています。有名な言葉です。でとてもある意味こう、まあ、健康的なというか、そしてこう力に満ちたメシアのイメージがここで語られているように思います。でそういう、まあ、力強いメシア像が、今日のイザヤ書52章の13節のところではまだあるように思います。こう書いてありましたね。52章の13節、見よ、私のしもべは栄える、遥かに高く上げられ崇められる。しかしその後で予言されている言葉っていうのは、全くそれとはこう対照的な言葉なんです。この52章の14節以下をご覧いただきますと、全く予期もしないメシア像が描かれています。ここからよく苦難のしもべと言われる一連の予言の言葉が記されています。以前の口語訳聖書では、この52章の14節はこのように記されていました。多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからであると。彼の顔立ちは損なわれているんだと。そしてそれに続く53章全体は、輝かしいメシア像を思い描いた者にとっては、もう想像だにできない苦難のしもべの姿が描かれています。今日ずっとね、長い箇所を読んでいただきましたけれども、この53章の一つ一つの言葉は、本当に一つ一つがとっても重たいというか、 私たちにはもう味わい尽くせないような深さがあるように思うんです。皆さんはどの節の言葉に特に心が捉えられるでしょうか。私は今回この準備をしていまして、気づかされたことがありました。この53章のですね、苦難のしもべの描写の中には受け身で書かれている描写がとても多いんです。例えば3節に、軽蔑され、見捨てられ、4節では打たれたから彼は苦しんでいる、あるいは5節には刺し貫かれた、あるいは打ち砕かれた、また受けた懲らしめによって、受けた傷によってであります。8節にもまだありますね。捕らえられ、裁きを受ける、彼は命を取られる。この死のしもべと言われる一人の人っていうのは、もう徹頭徹尾受け身で生きている、そういう存在なんです。そしてこう大事なことは、この受け身で生きているこの苦難のしもべの生き様のこう背後に、もうさらに大きな存在があるっていうことです。それは受け身系ではなくって、今度は非常に強い意思的な表現で書かれていると思います。例えばこう6節を見ますと、こう書いてあります。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ここですね、主は彼に負わせられた。神様がいらっしゃって、その神様がこの苦難のしもべに私たちの罪をすべて負わせられたって言ってるんですよ。ご計画する方がいらして、そのご計画のもとにこの死のしもべは受け身として動いたってことです。この苦難のしもべが軽蔑される、見捨てられる、打ち砕かれるっていうのは、全能なる死なる神様の身旨であったっていうことですよね。十節もご覧くださいますか。こう書いてあります。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物とした。したんですね。主が望まれて、この存在を捧げ物、犠牲の捧げ物にしたって言うんですよ。つまりこの苦難のしもべは受け身ではあるんですけれども、それは自分の意志を捨てて、それを超えた大いなるものの意志に従って歩んでいった中での受け身なんです。だからこのしもべは自ら意志的にその道を歩んでいかれます。七節にはこう書いてありました。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり輪に引かれる子羊のように、気を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。本当に驚くべき死のしもべの姿です。私たちの頭の理解を超えている苦難のしもべの姿と言っていいと思います。このイザヤ書の中で最初の方で、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はないって、52章の最後の方にはありましたし、さらに53章の初めの方には、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していたと表現されている、この苦難のしもべについて、 旧約聖書学者のある人々は、ここで言われている彼というのは、まあ、あえてその言葉を使わせていただきますけれども、旧約聖書の時代の大病を病んでいる描写ではないかって捉えているようです。現在は大病って言葉は使いません。もう大病方法っていうのはもうなくなりました。今ハンセン病って言いますよね。でも当時は癒される病気だとは思われていませんでしたし、人々の中から排除されていましたよね。で、それだけではなく、そのような病にかかっているものは神様の罰を受けたものなんだ、何かしらの罪の結果であるからこのような病になっているんだと捉えられていました。旧約聖書はずっとそういうことを書いていましたよね。レビ記なんか見ると本当にそうです。ですから、このような存在がむしろ神様の救いを成し遂げる存在になるというふうなことは、もう人間の考えからは決して出てこないことなんです。これはまさに神様の、まあ、新しい啓示としての言葉だって言っていいと思います。今雷病、ハンセン病ということを申しましたけれども、そのようなこう病人に若い時にこう接して人生が変えられたっていう方に、先ほどちょっと名前を申し上げました神谷美恵子さんがいます。で、神谷さんは、まあ、熱心な無教会派のおじさんが教師でおられましたし、また彼女自身ニトベ稲造のこう影響を受けて、すでに若い時から信仰を抱いていたようです。その神谷さんが昭和8年1933年に東京にあるハンセン病療養所の多摩前生園、前哨園ですか、にそのおじさんの金沢恒夫が話をするっていう時に、オルガンの伴奏を弾くものとして同伴しました。まだ19歳でした。で、著書人間を見つめての中で当時のことをこのように語っています。自分と同じ生を受けてこのような病に襲われなくてはならない人々があるとは、これはどういうことなのか、どういうことなのか、弾いている賛美歌の音も、おじが語った聖書の話も、患者さんたちが述べた緩和も、何もかも心の耳には達しないほど深いところで、私の存在そのものが揺さぶられたって書いています。この出会いの少し前に神谷さんは、実は自分の将来の伴侶と考えていた男性を病気で天に送るという深い喪失の体験をしています。先ほどの限界状況の中での愛する者の死とか、人生の夢が崩れることってありましたけど、それをもう神谷さんも体験していたんですね。で、そういう中でこのハンセン病の描写と初めて出会いました。もう神谷さんは受け止めきれなかったんだろうと思います。今までこう出会ったことのない存在、顔が崩れ、手足が欠損し、何より親族からも見捨てられて、この遠いところで集められて生きている人々、しかしオルガンの伴奏に心を振り絞って賛美歌を歌っている人々、今この私と同じ場所に生きている人間であるのに、一体このようなことがあってよいんだろうか、人間とは一体何者なんだろうか、そういう深い問いはずっと彼女の中で消えないで、ますます強くなって、25歳の時に病人が私を呼んでいるという言葉を残して、 教育の世界ではなくて医学の世界に進むことを決意しました。そして神谷さんは40歳代になって、つまりなかなか行けなかったんですけれども、やがて結婚した男性が許してくださって、瀬戸内海に浮かぶハンセン病療養所長島愛生園の精神科医としてそこで働くようになったんです。その体験の中で神谷さんが作られた詩に来者にという有名な詩があります。ちょっと短いのでお読みします。光失いたる眼うつろに、枝失いたる体に担われて、診察台にどさりと乗せられたる来者よ、私はあなたの前に頭を垂れる。あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙は、微笑みは、長い戦の後に勝ち得られたるものだ。なぜ私たちではなくあなたか。あなたは変わってくださったのだ。許してください、来者よ。浅く軽く生の海の表に浮かび漂うて、そこはかとなく神だの霊魂だのと聞こえよき言葉を操る私たちよ。書くて心に叫びて、書く心に叫びて神戸たれれば、あなたはただ黙っている。そして痛ましくも歪められたる顔にかすかなる微笑みさえ浮かべている。器の歌という詩集に入っています。なぜ私たちではなくあなたが、あなたは変わってくださったのだと神谷美恵子さんは言いました。あなたは変わってくださった。この言葉って聞き方によっては随分傍観的というか無責任な言葉のようにも聞こえてきますけれども、そうではないんだなと思いました。神谷さんはきっとこの病人のものを見つめれば見つめるほど、触れれば触れるほど、自分という存在とこの方は無縁ではないって思ったのではないかと思います。そして神谷さんはこの描写と出会う中で、こう自分自身の中にある弱さや罪の心というものを直視せざるを得なかったんじゃないのかなって思います。それが許してください来者よ、浅く軽く生の海の表に浮かび漂って、そこはかとなく神だの霊魂だのと聞こえよき言葉を操る私たちよ、という言葉になったんじゃないでしょうか。神谷さんは祈ったんです。許してください私よって。なぜ私たちではなくあなたが、あなたは変わってくださったのだっていう言葉は、よくよく味わってみたい言葉だなって思いました。例えば変な言い方ですけれども、何か重たいこう病気を抱えている人に向かって、あなたは私に変わってくださったですねなんていうことはとても言えませんよね。そうです、これは人間に向かっては決して言えない言葉だと思うんです。もし言えるとしたらば、自分の罪を全部その方が引き受けてくださるという方、そしてそれゆえに苦しむことを感受される方がいるときだけ、あなたは変わってくださったんだって言えるんじゃないでしょうか。繰り返しますけど、それは人間には言えない言葉です。人間に対しては、神谷さんはこの病人の向こう側に、あるいはこの病人の中に聖なる存在を仰いでいるんじゃないのかなって思いました。 先ほど私はイザヤ書53章のこの主のしもべのこの描写について、彼は自分の意思を捨て、それを超えた大いなる意思に従っていった存在じゃないかということを申しました。そうなんですよね。私たちはその方を知らされているじゃないですか。主イエスキリストです。例えば皆さん、新約聖書のマタイによる福音書をちょっと思い起こしてみてください。マタイによる福音書5章から7章には有名な三条の説教が記されていますよね。イエス様、たくさんのことを語りになった後で山を下ってこられました。その山を下った時に最初に出会った方って誰ですか？重い皮膚病の方です。当時の雷病人です。イエス様は彼に手を差し伸ばされて彼に触れたんです。そうすると彼の病は立ちどころに清くなったって記されています。マタイの福音書が記している主がなさって最初の奇跡がこれです。他の福音書でもそうなんです。主イエス様の公の生涯の技で最初にされたことっていうのは病人たちの癒しです。じゃあそれならばイエス様を信じれば即刻病気が癒されるのかって言ったら、そういうことではないと思います。そうではなくって、その意味についてマタイはですね、この8章のこの17節でこう語っているんですね。3つぐらいのこう癒しの奇跡の病の癒しの奇跡が書かれてあった後でこう書いています。17節、それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。そうです、イザヤ書53章4節からの引用です。主がなさった癒しっていうのは、その癒しの本質っていうのは、病が癒されるっていう、そういう治癒じゃなくって、その病める者の患いを、もっと言えば、その病める者、その人自身を背負う、負うっていうことじゃないでしょうか。私は先週一緒に聞いたイザヤ書の聖句を思い起こしました。イザヤ書46章3節からの言葉です。こうありました。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれ出た時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。私はこの言葉もう本当に大好きです。自分が臨終のとこにあるならば、その時にこの言葉と、あとこうロマ書の8章を全部、これをぜひ誰かに朗読してもらいたいななんて本当に思っているくらいなんです。神様がもう最後の最後までこの私たち自身の命の作り手として責任を持って背負っていくっておっしゃっておられるんです。たとえ私たちが神様の顔に泥を塗るようなことをしたとしても、そういう罪人であっても憐れんでくださるんだっておっしゃっておるんです。で、改革者マルチン・ルターはさらにすごいことを言っていましたね。イエス・キリストは私たちをこう背負う以上の方だと言うんですね。ルターはキリスト者の自由の本の中で、喜ばしき交換という項目の中でこんなことを言っています。イエス様は彼の命と私たちの命を交換されたんだっていうんですね。こういう表現で言っています。イエス様は自らの豊かさと私たちの貧しさを、自らの清さと 私たちの汚れを、自らの義と私たちの罪と、あの十字架の上で交換してくださったんだって言っています。しかしこれはルターが考え出したことじゃないと思います。もうすでにこのイザヤ書53章に記されている神様のご計画がもうここにすでに表されているんじゃないでしょうか。4節5節もう一回読みします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだといるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。驚きましょう。ありえないことを神様はしてくださったんです。イスラエルの民だけじゃなくって、そのイスラエルの民の不信仰さえもお持ちになってですよ、イスラエルの民がほんとつまずいたその出来事さえお持ちになって、むしろそこから全世界に救い主を与えるっていう神様のご計画が発展していった。イザヤ書のこと、預言はその言葉を示しています。そして事実、その御業を成してくださったじゃないですか。私たちが罪の中に滅びることを望まずに、ご自分の一人子にそのすべての罪を十字架の上で負わせるっていうことを神様なさったんです。イザヤ書に書いてありました。彼が、主イエスが自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたってある通りです。イエスご自身が自らを投げ打って、父なる神様とその身思いを選び取ってくださって、黙々とゴルゴダへの道を歩んでいかれたんです。私たち一人一人を愛したからです。私たちの悲しみ苦悩をご自分のこととして引き受けられたからです。このようなお方は他にはおられません。この後でご一緒に歌う応答賛美として選ばせていただいた歌は221番の知識を滴るです。私はこの特に2節が大好きです。主の苦しみは我がためなり、我は死ぬべき罪人となり、かかる我が身に変わりまし、し主の御心は意図賢し。来週からこのお方の到来を待ち望むアドベントです。心からの感謝、また恐れと悔い改めを持ってアーメンと主を讃えたいと思います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イザヤ書53章の言葉、それは私たち一人一人のための救いの言葉です。あまりに深く大きく、私たちはこれを受け止めきることができない思いがいたします。しかしどうぞ今、これが私のための主の言葉であり、主ご自身の歩みであったと信じ、感謝する信仰を与えてください。主は今も生きておられ、私たちの生涯の最後の日まで、いえその後、死んだ後も私たちの命を慈しみ愛し、責任を持って持ち運んでくださるお方であることを信じさせてください。この救いはすべての人の救いです。私たちの教会を、また私たちをもそれを述べ伝える 器としてどうかお持ちください。新しい思いを抱いてアドベントを心から待ち望むことができますように。滅びに向かっているようなことを感じさせられます。この世界と日本をどうか憐れんでください。救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。